御仕事に仕えて捧げられる。同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとして、もはや罪の意識、罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることは嫌なはずです。心がかえってこれらの捧げ物によって、罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある間に、私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために、すなわち初めには、あなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、また、さあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべての祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。聖言も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と法と思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。
今日はこの箇所から、これ一つで永遠に、これ一つで永遠にというタイトルで話をいたします。早速見ていきますけれども、このもう一度一節振り返ってみてください。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は年ごとに捧げ、絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。皆さん、太陽に自分が当たると影ができますよね。その影を見るときに、そこに何か存在するということが分かるんです。いろんなものの影を私たち見ますけれども、影を見れば何かそこに存在するということが分かります。しかし影だけ見ていても、それが、どんな色なのか、どんな肌触りなのか、どんな表情をしているかまでは影だけ見ててもわからないわけです。実は旧約聖書にも似たようなところがあるわけです。旧約に書かれている律法によってキリストの影は浮かび上がっているんです。ですから旧約を読めばキリストがおられるということはよくわかるんです。しかしその姿形がはっきりしないんです。ですから読んでてもですね、何だかもどかしさがあるわけです。で、影だけ映ってるわけですから、見たいなと思うじゃないですか。実物見たいな、でも見ちゃダメなんです。見ちゃダメなんです。直接神を見ることが許されていない。旧約にはですね、神を見た者は死ぬとまでも書かれてあったわけであります。ですから旧約時代の人々っていうのはキリストの影だけをいつも追いかけていたわけです。では実際にどんな影をイスラエルの民が見ていたかということですけれども、 旧約聖書を読むと、たくさんの生贄が出てきます。あの生贄が振られるシーンというものがいくつもいくつもこの旧約聖書の中に出てきますけれども、この生贄にキリストが表されているんです。あのいくつかの種類の生贄がありますけれども、その中に罪の生贄、罪悪のための生贄というものがあります。これ何のために捧げられた生贄かと言いますと、まあ、その名の通りです。罪を除くために これらの生贄が捧げられたわけであります。自分で気づいている罪を取り除くために、また自分では気づいていなかった罪を許してもらうために当時動物の生贄が捧げられたわけであります。特にここに書いてあるようにですね、お牛やヤギが捧げられたわけであります。でここに表されているキリストの影とは何か、それは生贄は罪を許すものであるということです。生贄は罪を許すものである。しかしこの影の限界があるんです。まあ、このケースで言えば動物の生贄の限界ですけれども、それはここに書いてあるように、この神に近づいてくる人を完全にすることはできなかったんです。要するに罪を完全に除去することができなかったんです。あのお掃除と同じです。今日掃除したからといって二度ともう掃除しなくてもいいっていうことはないですよね。あのピカピカに掃除をしてもですね、1週間も経たないと、いやもう明日になればもう家の中汚くなってるわけです。あの汚くなっている惨状を見て、皆さんどう思いますか。昨日の苦労は何だったのか、あんなに力を込めてやったのに何だったんだって。あの この中でもお掃除から解放されたいですと思っている方、ちょっと手を挙げてくださいね、結構いらっしゃるわけですけれども、手を挙げてない方はお掃除されてない方ですか。要するに、まあ、これだけあの、ね、たくさんの人がお掃除したくないというふうに思っているわけですけれども、まあ、最近皆さんあのルンバって知ってますか。ルンバ、ね、あのなんか自動的にお掃除してくれるらしいじゃないですか、ね、あの寝てる間にもうお掃除完了。だからといってでもですよ、本当に家の中をお掃除しなくてよくなるか、そんなことないですよね。やっぱり完全に私たちお掃除から解放されることはないわけです。明日もお掃除は続きます。お掃除は繰り返します、繰り返されます。でもなんかやっぱりある種の虚しさっていうものを感じるわけです、ね、ずっとやっていかなきゃいけないんだな、ね、生贄を捧げる虚しさもあるんじゃないかなと思います、ね、あの誇りと同じで、何もしてないつもりでも罪っていうのは蓄積されていくんですよ。何もしてないつもりでも。でそのためにこの生贄を捧げる、まあ、わけですけれども、ちょっと民の虚しさ、生贄を捧げる人の虚しさを考えてみたいと思うんですけれども、2節から4節ですね。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずである。したがって捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。要するに今年捧げてもどうせまた来年持ってこなければいけないわけなんです。虚しいじゃないですか。ああ結局また来なきゃいけないんだよな。あのお正月にですね、まあ、近所の神社の前を通ったんですね、まあ、小さな神社でありましたけれども、あの神主さんがですね、そこでこの新年の縁起物を売ってたわけです、ね、しかしよく見るとですね、その売ってるそのそばで去年の縁起物を焼いてるわけです。その光景見ながら、この縁起物を くないのかなと思っちゃったんですね。せっかく買ったのに来年また燃やしに来なきゃいけないわけですよ。縁起物って何年にもわたって使い続けられないんですよね。もうそれ何を言い表してるかといったら、それ効果が限定的なわけですよ。効果が続かないわけですよ。イスラエルの民もですね、その当時不完全な生贄しかなかったので、死ぬまでこの自分の罪を許してもらうために新年祝いをしなきゃいけなかったわけです。このこと、やっぱり虚しいなと思うんですよね。また来なきゃいけない。でまたこの祭司も虚しかったんじゃないかなと思うんです。11節、またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。まあ、祭司、ご存知のようにこの神と民との間の仲介役を果たすわけですけれども、要するに彼ら完全な仲介役を果たすことができないわけです。神と真の和解に至らせることができないんですよね、神は。ただこれ、民が犯す罪に対して応急処置繰り返してるだけなんです。来たら応急処置するだけなんですよ。で要するに根本治療できないんです、彼ら。でこれ本気でこの祭司やってる人は、これ自分がやってることの意味って考えると思うんですよね。これ繰り返し繰り返しやってるけども、この人治んないんだよねって。そうすると、あれ俺なんでこの仕事してるんだろうっていうふうに思ってもおかしくないわけですよ。毎日毎日がそういうことしてると。でもう一つ、これ神の虚しさもあるんじゃないですか。神様は不完全な生贄をずっと受け入れ続けられたわけです。しかし、6節見てください。6節、あなたは全勝の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでしたっていうふうに書いてあるわけですよ。満足しない。人々の罪を贖うためにどれだけの数の生贄が捧げられてきたか分からないですよ。文字通り本当に数えきれない生贄が捧げられたわけです。しかしどの生贄も神を満足させることができなかったわけです。ですから神の側にしてもですよ、これ満足することのできない生贄を受け入れ続けなければならない、この虚しさがあるわけです。しかしこの虚しい時代を経て、人間と神の両方を満足させる生贄が登場するんです。影ではなく、それが実物の登場なんです。それがイエス・キリストです。イエス・キリスト。5節、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。この体が作られたということはですね、これイエス様ご自身が生贄になることを示唆しているわけです。なぜなら体を持つということは、生贄に必要な血がその体に流れているということです。血が流れている。でこのイエス様の生贄がこれまでの動物の生贄と違う点って何なのか、この、3つ箇所ちょっと挙げますけれども、いいですか。3つ、はい。まず10節見ます。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。12節、しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき。で14節、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。皆さんよく見てください。繰り返し出てきている言葉、 それは一度だけとか一つとか永遠というその言葉であります。実はこれらの言葉って非常に人々の心をつかむ言葉なんですよね。これ一つ、女性の皆さんにとって必要なお化粧ですけれども、たった一つでベースメイクが完成もうスキンケア、下地、ファンデーション全部一つではいいよだったら欲しいわって思いますよ ね皆さん、これ一つでというフレーズって世の中に溢れてますよね。みんなそれに心止めるわけですよ。でもう一つね、心止める言葉、永遠に、ずっととか。寒くなってきてですね、お布団から出るの辛いじゃないですか、ね、でそこにですね、ある訪問販売員のとか訪れて、こういうわけですよ。奥さん、この布団の肌触り、この軽さ、この暖かさ見てください。何も寄せ付けません。ちょっとお値段は張りますけれども、この商品買えば生涯ずっと大切に使えば魔物代まで使い続けることができますよ。やっぱりね、このずっとという言葉に心がときめいてハンコついてしまう人がいるんですよね。ここにもハンコつかれた方がいるということは知ってるんですけど、ハンコした方は必ずクーリングオフかけてください。何が言いたいか、このずっととか変、要するに効果が長く持続するものを求める傾向が私たち人間の中にはあるんです。その2つを合わせたこの、フレーズ、これ1つさえあれば永遠に大丈夫です。これ幻のフレーズです。これ実現している商品サービスなんか見たことないですよ。もうそんなこと言ったらですね、日本広告審査機構 JALO から勧告を受けます。そんな商品ないんですから。とにかくですね、この一つだけとか永遠にとかずっとという言葉に人の心っていうのは反応するわけですね。あえて陳腐な言い方をしますが、これ一つで罪を永遠に完全除去できる夢のような新商品が出たんです。二度と罪のための生贄を捧げる必要はない。生贄を捧げる煩雑さから解放されるんです。このユダヤ人からすればですよ、喉から手が出るほどのものなんです。実はこの新商品、旧約時代ずっと出る出るって言われてきたんですけども延期延期延期で来たんです。デルデルサインかと。なかなか出なかったんです。出ることは知ってたんだけど、で長い間ユダヤの民はこれ待ち望んできたんです。でここに来てようやくイエス様という生贄が世に送り出された。本気で生贄を捧げることの虚しさを感じていた人ならば必ずこの生贄に手を出します。自分の罪の厄介さっていうものを本当に分かっている人だったらば必ず手に入れますよ。だって一度で完全に罪が清められるんですから。イエス様信じないではないでしょ。皆さんの罪が洗い清められているかどうかで天国に行くのか地獄に行くのかが決まるんですよ。どんなコストかかっても必ず手に入れますよね。しかし心配しないでください。お布団とは違ってですね、コストはかからないんです、これ。お金必要ないんですよ。誰でも手に入れられるようにしてくださったんです。こうやって影の時代が終わったんです。 さあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。イエス様ご自身が最後の御家人と なられたことで、いつまでも捧げなければならなかった御家人の時代に終止符を打たれたのです。イエス様が十字架にかけられた時口にされた言葉、皆さん覚えてますか？完了したですよ。完了した。要するに影の時代は終わったという試合終了のホイッスルなんです。完了したっていうあの言葉を。そして神もこの生贄に満足されたんです。これ以上のものは必要ない、望まない。なぜならばここに書いてあるようにですよ、それはイエス様が神の御心を全て行われたからなんです。でもう一回ですね、このヘブル書なんで書かれたかっていうところに戻りたいんですけども、これ書かれた目的何か、それはせっかくイエス様信じたのに、まあ、ユダヤ人ですよこれ、ユダヤ人、イエス様信じたのにユダヤ教に戻っていこうとした人々がいたんですよ。でその人たちが信仰にとどまることができるように励まそうとして書かれたのがこのヘブル人への手紙なんです。要するにもう実物実体がもうすでに来ているのに影に戻っていこうとした人々がいたんです当時。でこの時代まだ神殿残ってましたよね。ですからもしかしたらこの罪のための生贄を捧げに行こうとした人たちもいたのかもしれません。でもこれでは虚しい時代に逆戻りなんです。逆戻りの人生。いや私たちもですね、せっかくイエス様を信じたのに古い自分に、以前の自分に戻ろうとする力が働く時があるわけです。せっかくイエス様を信じてですね、虚しい生き方に終止符を打ったにもかかわらず、また以前の影を追いかけるような生活に戻ろうとしていく時があるわけですよ。そんなこの信仰が弱っているような時にしなければならない、それはですね、内なる聖霊の声を聞くっていうことなんです。イエス・キリストを信じた者には聖霊が与えられます。その聖霊が何とおっしゃっておられるのかということに耳を傾けなければいけないんです。15節17節見てください。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれである、主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます、私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。皆さん、この新しい契約、このまたこの律法が書きつけられるところはですね、私たちの心なんです。私たちの心に書きつけられる。モーセに与えられた律法はどこに書きつけられましたか？石板ですよ。石に書きつけられた。そういうものは当然砕かれるものだったわけです。そういうものは消えてなくなるものだったわけです。しかし今はこの聖霊が私たちの心にキリストの律法を書き記してくださったんです。その律法とはですね、動物の血ではなくキリストの血によってあなたの罪は完全に贖われるという律法なわけです。私たち一人一人の心に刻印、聖霊によってですよ、刻印されたキリストの律法っていうのは決して消えることがありません。聖霊によって救いの永久安心保障が皆さんの心にはしっかりと押されてるんです。だから私たちは心を見つめなきゃいけないんです。この聖霊の声に聞かない、この聖霊の声に聞かなきゃいけないんです。でもう一つ聞かなければいけない声、それはもう私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしないという聖霊の声です。 聖霊はですね、私たちにもう在籍感持たなくてもいいよというわけです。過去の失敗や犯してしまった罪にもう悩まなくてもいいっていうんです。在籍感を拭うために何かこの捧げることはもう要求されないんです。償いを求めるようなことは私たちにされないんです。それなのに在籍感を持ってしまうというのは、じゃこれどういうことなのか。それは神様はキリストの生贄を受け入れられてもう満足したと言っておられるのに、私はそれでは満足できませんっていうようなものなんですよ。イエス様は十字架上で完了したと言われるのに、それでは完了していませんっていうようなものなんですよ。ですから在籍感を持つっていうことは、神がなされたことを否定しているのと同じなんです。皆さん、私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。この聖霊の声にもう一度耳を傾けたいと思います。一切がキリストの生贄によって許されています。神が皆さんを罪に死に定めるようなことはもはやありません。あなたの罪の許しはキリストの生贄、これ一つで永遠です。お祈りいたします。